おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダーレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、恵比寿内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、富山市花園町で居酒屋ダイナーツバメ食堂を経営されておられますハンサムマン、富山のゴッドマザー石川美恵子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ツバメ食堂さんね、ロックカルチャーもあふれる、そして料理も美味しくヘルシーであり、いろんなものを食べながら楽しくカラオケもできる、ステージもあるという個性的なお店経営されておられますけども、もともとあった曽我の時もそうですけど、はい、富山市ってちょっと街が静かじゃないですか。
はい、静かですよ。
でどうなっていくんやろみたいな雰囲気とか、
私もどうなっていくんやろと思ったんで総側から抜けたんですけどでも今やっぱコロナ収まってきたら、街中もまた活気出てきてるんじゃないですかね、と思いますよ。結構イベントも多いし、
開発に関わること、10年ぐらい前から、もうちょっと前からかな、私もちょっと関わってたんですよ。はい、でいやこれ一体どうなんがやろなと思いながら、マンション建つとか何とかいろいろやるんですけど、そのお店自体のこういうの増やすとか難しいんじゃないかなと思っていたんですよね。
まあ、確かに今も多分空き店舗とか多いんじゃないですかね。
多いです
ね。
はい、多いです。
私も最近もなんか店曽我から移転したら、曽我通りにあんまり行かけなくなったので、ちょっと分かんないですけど、
曽我中央通り、中央通り静かですよ。
私ら若い時って、まあ、高校生とか中学校の時とかって、はい、もうみんな街中に行って、で確かに面白い店もいっぱいあったし、かっこいい人もいっぱい街中におったんですよ。だからあの人かっこいいからとか、あそこの店行こうよとか、そういう魅力的な店がいっぱいあったんですけど、
そうね、だからそういうカルチャーみたいなものがなかなか、
そうなんですよね、
育ちにくいというか、
だから昔なんか本当ナウゼンとか、
ありましたね、
土屋さんやっとられたとことか、なんか私中学校の時毎日通ってました。
ああそうなんですか、
面白いっつって、
あそこね、面白いお店でしたね、本
当に。あとパイドパイパースとか、なんかいろいろ面白い雑貨屋さんとかもいっぱいあったし、
そう
なんですけどね、今はなんかそういうお店もないし、やっぱ若い子はみんなファボールとか行ってるんじゃないですかね。
まあモールの方に行ったりとか、あとネットがあるので、ネットショッピングでね片付くっていうのがあるので、文化がねどんどんどん変わってきてるなと思うんですけども、
そうですね、
高齢化してるんでね、交通のインフラがライトレールみたいなとか、あんな、なんかもっとどこでも走っとったら、ドアトゥドアみたいな感じにまでなってくると、なんか過ごしやすいかなと思って、だからそれを思って多分マンションを中心に作っておられるんですよね。なんかいろんな都会の方も買われたりしておられるみたいですけども、
確かにそうですね、
そういう風にして変えていこうと思ってはおられると思うんですけども、なかなかね
難しいですよね。
難しいですよね。まあ、そういう中でもね、美恵子さんは独自のカルチャーみたいなものがあり、お店もね、お店があるだけでいろんなそういうロックカルチャーだったり、いろんなサブカルチャーみたいなものを発信してる感じがありまして、
いやそんな発信してるっていうほどでもないんですけど、
いやでもイベントもね最近、
そうですね、なんかちょこちょことイベントもやらせてもらったりとか、
いや美恵子さんじゃないと思いつかない
ような、いやそんなこともないですけど、なんかやっぱりなんかライブ行ったりとか、あといろんなとこ行くようになったら、なんか やっぱそういう知り合いとかもどんどん増えて仲良くさせてもらってるんで、で声かかってみたいな。
富山でもやりたいなと思われる方多い。
まあ、金沢来るから、富山でもできんかなみたいな。でこの間 の, あのリトルエルプスリュータさんとかはなんか金沢で、
ああやってましたね。
カイさんやられるから。次の人山でできんかなみたいな感じで声かけてもらって、じゃあやりましょうかみたいな感じでやったりとか、まあ、そんな感じなんですけど。
美恵子さんはその先週お話聞いた時、あの MTV 世代の音楽を聞いておられて、まあロカビリとかも聞くようになってたと、でお店やられるようになってからちょっとコアなロカビリとかそういう界隈の人たちすごいお関係が、
あ、なんか仲良くさせていただいて、ね、なんかご縁で、はい、ありがたいことに本当に、
東京で原宿ジャックス、
ね、佐藤さんですね、
ロビス佐藤さんでね、あの方も顔の広い方
で、
女の子も才能も素晴らしい方ですけど、あの方ともすごい交流が、
そうですね、仲良くさせてもらってます ね、まあ、私もよく昔から東京行ったらジャックス行こうかなとかいう感じで、お店に行ったりとかして、なんか要は通販みたいな感じで、燕食堂のなんかその住所とか書いたりとかしとって、あ、ツバメやっとんがんだねみたいな感じで、グリスアップマガジンとかに出したりとかしてるんで、なんかそういう会話の人たちはちょっと名前だけ知っとってくれてみたいな感じ でそれでまあいろんな人とかともやっぱ仲良くなったりとかもありますね。
日本のロカビリーのバンドでもヴィンセンツっていうね、
ジーナさん、
ジーナさんとか、
はまあなんかたまたま、全部たまたまなんです私本当に。
そうなん
です、たまたまな感じで、
新井さんがヴィンセンツお辞めになられた後、スリッキャットジーザスとか、あと東京クランプスで ね、ギターを取られて、まあ、この収録してる3日ほど前にメロン畑や午後のライブ出てたんですけど、
知ってます、存じております、で行けなかったですけど、
あのメロンのプロデューサーさんは東京クランプスのベースなんです。
モンスターゴーズの方ですよね。
そうです、そうです、
一回お店連れてってもらいました。
ああそうなんですか、まあ、
新宿の時かな、
モンスターズカフェかなんか、
あですかね、
ですね、それでそのお話ずっとしてたんですよ、その僕当日ライブであの、モンスターズの曲一曲やったんですよ、でそれで、まあ、前からつながりがあったので、そこのギター弾いてたことめちゃんっていう、ことめちゃんも仲良くて、いろいろお話をしてたら、佐藤さんも必ずそこの界隈にエロビス佐藤さんが関わって、
大体の東京のほぼそういうロカビリーとかロック系のイベントは佐藤さん絶対いますよね、
そうなんですね、
すごいだからパワーある人だなと思います。
でモンスターズ55がモンスターズ55また復活してて、今佐藤さんと、
そう佐藤さんボーカル で、ね、私この間キングカート行ってきたんですよ、あの東京の振り替え公演の時っていうか、でちょうど火曜日、うちの店が火曜日定休日なんで、あ、これは行くしかないなと思って、旦那に、ちょっと東京行ってちょっと帰ってきてもいいっつって本当に新幹線でイベントだけ行って夜中の夜行バスで帰ってきて次の日仕事したんですけど、その時ちょうどモンスターゴーゴーズがバンドで、リュータさんとことキングカートだったんで、いやモンスターゴーゴーズも出るしなと思って見たいなと思って、シュッと行って、で佐藤さんボーカルやっとるなと思って
そうそうそう
亡くなられたんですよね、もともとの
秀郎さんね、そうなんです。で佐藤さんが変わり、メンバーは前のメンバーですね、広瀬さん、
そうです、みんな変わってないっていう、
池田さん、ドラム、この間僕5月に東京でクラブチッターで、そのメロンのライブにご招待いただいて行ってた時、みんな集まってて、で広瀬さんと結構喋ってて、同い年なんですよ。
そうなんですね、
でみんなペパミントジャムとかユタさんもいて、スパイクもいて、みんな全員集合みたいな、
なるほど、
全員集合、
楽しそうな、
そうでずっとみんな帰らないで、チッタの受付全員集まって喋ったみたいな、でその時にあの燕食堂の話出て、
そうなんですか。
そうなんですよ。
ありがたいですね。
そう。で富山行って行きたいよねみたいな。
あ、本当ですか。
みんな知ってて、
マジですか。
うん、
嬉しいな。
そう、
まあちょっと話違うんですけど、うん、朝ちゃんってもともとスカパラにおられた、
あ、はい、
あの、
わかります、はいはいはい、
バーマスの方が、まあ縁あって前のそのソンガーの時に、うん、タブラボンゴっていうボンゴとタブラを、
は
い、あの合わせたやつを、そのいろんなとこでなんかちょっと教室みたいな、
うんうん、
でうちのツバメで何回かやってもらったことあるんですよ。
そうなんですね、うん、
でそれで朝ちゃんとかともちょっとなんかやり取りさせてもらったことあるんですけど、この間ポンとなんか山口健一さんのと写真送られてきて、うん、今一緒にいてツバメの話してたんだよみたいな。え、マジですか。
そうなんだ。
山口健一さんも仲良くさせてもらってるんで、
そうですよね、はい、あのマジックのギタリストで、はいは
い、まあ、うちのバイトのゆきちゃんが
仲良いですもんね。
仲良くて、
ホットファッツさん、
そう、ホットファッツの、
ね、
はい、
あ、そうですよね、うん、山口さんもいい方でね、
そう、すごい人で、本当に、はい、いつまででも若くて、
本当ね、
うん、
すごい細くて、
ロカビリーカーの郷ひろみって感じですよね。私は思ってます。
本当ですね。
もういつもキラキラして、
そうですよね、かっこいいなと思って、あのロカッツのリーバイが富山に来てた時
あります。 あ、 あります、あります。
最近だ
って、何年前だっけ、何年前ですかな。
あれも三重子さん絡みなんですか。
いや、あれはゆきちゃんです。うちの
ホットファ
ッツのゆきちゃんのイベントで、まあそういう関係のはゆきちゃんに話行くんじゃないですかね。
すごい。
でそれでなんか出させてもらったりとか、ちょっと協力したりはしてますけど、はい。
あ、そうなんや。もうなんかすごい人来とるな。
そうですね。本当に。
ロカッツはあのリーバイさんが一回脱退された後に、はいはい、富山に来たんですよね。
あ、そうですね、
僕、はいはいはい、あの時にロカツのメンバーご飯食べに来たところにたまたま僕いたんですよ。
へ、偶然ですか。
うん、
へ、
であのウッドベースのスマッティ、
はいはいはい、スマッティ
にすごい声かけられて、音楽の話をいろいろしてて、
いいですね、スマッティに会ったんですね。
スマッティ俳優になる前ですね。
かっこいい時ですね。
かっこいいっすね。かっこよくて、こういろんな話をしてくれて、
いいですね。
あのハバリナーズって、
あ、わかります、
うん、
ハバリナーズ大好きです。
あ、そうなんや。ハバリナーズのちょうどアルバムが出た頃ですよね。
一番かっこいい時ですね。
でハバリナーズの話もしてて、で
羨ましい、
であれはこんな風にして作ったんやと思っ て、 でハバリナーズのドラムの人って、はいはいはい、ガンズ&ローゼスのギターの人抜けたところ、ジュジュハウンズっていうバンドのドラマーになったんですけど、その後はソーシャルディストーションズ、
本当ですか、
に入ってる。
私の大好きな、
あ、そうなんだ、ね、マイクネスのね、
マイクネス大好きですね、
マイクネスめっちゃかっこいいですけど、
かっこいいですね。
あそこのグループみんなそういうあれですよね、
ですね、
繋がってるんですね、アメリカメンバー
で、ね、あ、そうなんでしょうね、
本
当私死ぬまでに一回マイクネス見たいです。見たことないんでまだ。
そうなんだ。ライブ
なんかインスタで一応フォローはさせてもらってるんですけど、うんうんうん、マイクネス
かっこいいわ。マイクネス
いいですね、私も、大好きなんですよマイクネスは、本当に、
うん、だからまあこういうお話、はい、遠そうで近い話じゃないですか。 なんか
そうですね、
雑誌やネットで見る写真の人たちって全然別世界の感じですけど、
はい、
結構タグるとみんな近いところにいて、
そうですね、
ね、なんか美恵子さんもそういう
近い、いや私はでもそこまで近くはないです。ヤモーさんだから近いであって、私みたいな一般ピーポーは
一般じゃないですよ。
そんなもう恐れ多いですよ。
いやいや、
もう本当に、
いやいや、そんなこと言われてもバンドやっておられるじゃないですか今、
まあ、
シークレットキャッツで、
あ、そうなんです、
ブラックキャッツの、
うん、もうこの放送が終わっとる時にはもうライブは終わってるんですけどね、
うんうん、夫さんと、
そう、ね、元ブラックキャッツのおさむさんと、
はい、おさむさん
やらせていただいてます、
ね、すごいメンバーもすごいですもんね、
そうですね、
富山のロカビリーの
重鎮ばっかりですよ。
そうですよね、
あ、本当に
すごい、
その中に私入っていかったんかどうかって感じですけど
本当に、いやいやいや、やっぱ音楽ライブやると楽しい、
ね、あ、楽しいですよね、あ、やっぱ楽しいなと思います、
ね、うん、お客さんもわーってね一緒に
盛り
上がってくれて、
うん、
まあ、そういう、 こう機会ないと、この50代とかのロカビリーの人たちでロカビリーファッションをする機会がないのでね。
あ、そうですね、うん、確かにな
んかコスプレみたいな、
うん、あ そうなってしまいますからね。
でもあれ切るのとみんなパリッとするんじゃないですかね、気持ち。
ああ、
頑張ろうかな。
そうでしょうね。
だなね。
まあ久しぶりに頭上げようかな。
そうそう。
ちょっとやばいかな。ちょっとかぶとこうかなみたいな感じ
に、ね、
ようなるかもしれないですけど。
あの音楽の場合はライブとかだとその時じゃないとそのカルチャーに接しにくいじゃないですか。
そうですよね。
でバイクカルチャーだと生活にずっと密接じゃないですか。
うん、確かにそうですね。
美恵子さんもハーレーダビッドソン乗ってる、
乗っとったんですけど。
あ、売ったの？
もう売りました。
お、そんな。
でもコロナの前に売ったんで。
え、そうなんや。
もう失敗したなと思って。あのすごい高くなったじゃないですかね。
めっちゃ高いですよ。
もう失敗したなと思いました。
また買われれば
欲しいです。でももう入れば乗れないです。高いし、やっぱ高いし、あとなんかもう重いから、ちょっと若い時は気合で頑張って乗ろうと思ったんですけど、もうだんだんそういう気合も
な
くなってきてるんで。
あら、
でも2班とかなら欲しいなとか思いますけどね。
今250とか充実してるってて、あとハーレーダビッドソン 350cc 出るん
で。え、マジですか。
うん、
いい話聞いた。
スポーツスターのちっちゃい版みたいな。
もともと私スポーツスターの1200乗ってたんですよ。
そうですね。あの美恵子さんのお友達仲間さんはみんなハーレーのクラシックなものとか乗っておられる。
あ、私の旦那ですね。旦那の周りが、旦那はナックル乗ってるんですよ。
おー、すげえ。
だ、そういう人たちがいっぱい周りにいます、ね、でも結構なんか大変そうですよ、メンテが。
パーツとかあるんですかね。
パーツとかあるとは思うんですけど、やっぱそういうのに長けてるバイク屋さんもあるんで。でもやっぱちょっとなんかいろいろプラグ磨いたりとか、なんやらいろいろ線なんとか言って。
そうですね。キャブレターだからガソリンね、もう
揺れ難しいし、まあ、バッテリーとかもですよね。
そうですね。
でも今なんか若い20代の子たちが、
うん、
お父さんが多分私の世代かもしれないですけど、
はいはいはい、
パンとか、ショベルとか
買うんですか。
勝手に乗っとるかっこいい子たちがいっぱいおるらしいです。
う
ん、でいいな、いいことやなと思ってます。私は
すごい
若い子はいいなと思います。
そうなんや、
うん、やっぱそういうカルチャー受け継いでくれる人たちもいっぱい多かったなと思って、おばちゃん嬉しいよと思って見てます。
そうですね。確かにいますね、あのバイク若い子で。ハーレーでアメリカの西海岸とか行くとバガーって言って、はい、カバン後ろに入れて前でかっとなってる、バガースタイルの人は若い子結構見るんですよ。で、あ、こういう LA のそういうバガーカルチャーみたいなのもこっちにあるんだなと思って。
あ、やっぱ好きな人とかおるんじゃないですか ね、
見たらみんな20代とかで、あ、すごい、
若い子はアンテナがすごい
張
ってますからね。
うん、だから車にめっちゃ金かけるんやったらハーレーダビッドソンにとかなってくるんですかね。
なってくるんですかね。私は若い時はその結構やっぱアメ車だとか、あとビートルの古いやつとか、
はいはい、
バグとか、ああいうようなんとかがやっぱすごい流行っとったじゃないですけど、キャルルックとか、
キャルルック、
流行っとった、
カルマンギア
とか流行っとった時 で、でそういう車とか結構おったんですけどね。
今もう車自体がないのでね。
まあ確かそれもあるかもしれないけど、
まあそういう選ばれる方ちょっと少なく
なって、やっぱなってきてるのかなとは思いますけどね。
車維持がねやっぱ大変もありますし、
特に富山はやっぱ湿気も多いし雪も降るんでね。
そうね、
まだちょっとアメ車には向いてない気候ではありますけどね。
そうですね、
古いやつは。
そうです、
ね、今の新しいアメ車はちょっと違うと思いますけど、でもかっこいいなと思いますけどね。
でもでかくて、最近のアメ車サイズでかくて止めとくとこないですよね。
まあ確かにそうですよね。でかいですもんね。
でかいですし、
今の
でアホみたい馬力出るんですよね。なんかスイッチあってエンジンのキーと別のキーでエンジンかける。
へえ、そうなんですね。
そうすると通常がなんか400馬力ぐらいで、キー変えたりスイッチ赤いボタンを押すと1000馬力とか。
へえ、クレイジーですね。
そうなんです。だからもう
日本には絶対無理なみたいな。
無理で、シートもレースシートじゃないですよ。普通のアメ車でこんなんどうなん。
でもやっぱかっこいいですね、そういう考え方というか。
そうなんですよ。だからもうそういうことってぶち切れてんなみたいなカルチャーみたいなのありますもんね。そういう部分って本当はちょっと大事なことなんかなとも思いますけどもね。 バイカーの人はなんかそういうのをずっと持っておられて、ライフスタイルが、
うん、そうですね、ライフスタイルがなんかもう一貫しとるというか、
でそれで音楽もあって、うん、でその中でなんか食べることもあって、
そうですよね、
でなんかそう食べることの選択肢の中にツバメ食堂が入っていく、
あであってほしいです本当に
ね、なってきてるなと思うんです、うん、あなってきてるというか、やっぱもともとそうですよね、なんかちょっとかっこいい僕の年上年下の人たちはやっぱみんなツバメ、
ああ本当ですか、うん、ありがたいです、
だからそういう人たち、センスのいいかっこいい人たちってやっぱ選ばれるから、やっぱりなんか美代子さん選んでるんやろうな、
いやそうだったら嬉しいですけどね、
いやいやいやそうですよ本当に
恐れ多くて、
うん、いやいや何を言っておりますか本当にね、先ほどもあとねお話してましたが、富山ねまた何か楽しいこととか増えたらいいなと思うんですよ ね、
まあ世代に応じていろんなカルチャーがあると思うんですけど、まあその世代その世代でなんか楽しいことやってくれたらなって思いますよね、やっぱ
なんかヒップホップカルチャーみたいなのあるじゃないですか、はいはい、DJ とかでやってる、はい、でそういう人たちは DJ やる子たちいろんなもん聞いてて今、うん、それしか聞いてないわけじゃなくて
ないと思いますよ、みんなやっぱ今若い子たちもなんか私らが聞いとったような曲とかかけてくれたりとかも、
そうなんですよ、何でも知ってるんですよね、
うん、気遣ってかけてくれたんとか言ってありがとうみたいな、いやそんなことないっすよみたいな感じで、
そうなんですよね、うん、僕も子供がもうそんな感じで あいつらの仲間うちとか、うん、あの世代って音楽すごい詳しくて、あ何でも知ってんなと、向こうのあれこれ言わなくても何でも知ってて、うん、もう若い人たちはセンスがすごい、
そうなんでしょうね、やっぱ、うん、何にでもやっぱ興味出るし、年いったら興味がだんだん出てこんくながいですよね、
同じもんしか聞かん同じもんしか食べん同じとこしか行か
ん、だからそういうのはやっぱちょっと変えて、年取ってもなんか新しいことを、
ね、好奇心ね、
うん、吸収できたらいいなと思いますね、
うん、そうそうそう、だからなんか若い世代の人と触れ合うのいいなと思って、ね、
うん、いいと思います、
うん、なんかそういうことがツバメ食堂さんにもねいっぱい来てくると、
あ来てくれたら嬉しいですね、
おばちゃんたちと一緒に交流した、うん、あこうまだ自分らも生きがいじゃないかとか、
ね、うん、おじちゃんとおばちゃんと絡んでください、若い人、
ね、美獣駆除とかね、あの池おじいとかねそういう人たちとね交流しながら ね、いろんなイベントも一緒にやってもらったりとか、うん、あこれ面白いかもしれないですね、イベント、
う
ん、若い20代の DJ 呼んでツバメさんでイベント、
そうなんですよね、前なんか若い子とか、うん、前ロックシティっていう、
あロックシティ、はいはい、
やっとった時とかは、なんか若い子とかも DJ やりたいって言うから遊びにおいでって言ってやってみればいいがにとか、いろんな人に DJ やれ DJ やれっつって声かけたりしとったんですけどね、
水本くんとかさ、
はい、
彼らと組むみたいな、そういうなんか上の世代と下の世代と同時のイベントとかあるといいですよね、
面白そうですよね、
また3の時それを持ってやってみたんですけど、まあ、なんか教えてもらえるもんで、ね、いろんな、
うん、
まあ、今の子って DJ って PCだったり、
はいはいはいはい、
CDJ だったりだけど、上の先輩たちバイナルでビニール、
まあそうですね、もうアナログばっかっすもんね、
そう、それすごい良くて音もいいし、うん、そのチョイスの仕方とか、
私も逆にあの、うん、パソコンとかの教えてほしいです、
あ
本当に
あれも楽なのと選べるんですね、う
んうん、でなんか勝手に繋いでくれるじゃないですか、すごいなと思って
そうね、うん、でもあれもだからセッティングね、やっぱなんかちゃんとセンスよくしてるんですよね、
と思いますけど、
うん、だからそういう若いからダメとかおっさんだからダメとかじゃなくてね、うん、年代隔たりなく、ね、
と思います、
うん、交流できて一緒になんかいろんなものをね、うん、カルチャーを残すと
本当になんか楽しくみんなでやりたいですよね、
うん、それがなんかこう小さくてでも起きたら富山もう賑やかっていうか、また独自カルチャーみたいな、昔は富山はロカビリーね、
そうですね、
マチって言われてたんですけどね、
まあ今もそれは色濃く
ありますけど、
ね、うん、ありますけど、うん、でもまあ若い人たちはそうじゃない人たちもいっぱいおるし、やっぱり、
ファッションの選択肢とか増えたりとかね、
増えてきてますしね、
うん、
リーゼントとかってやっぱ若い子がするのがかっこいいんですよ、
かっこいいですね、
ああいうヨカビリのファッションとかって、うん、昔のやっぱクリームソーダとか、
うんうんうん、
見てて思うんですけど、若いからかっこいいなって思うとこもやっぱありますよね。
そういう格好して DJ イベントとかでおるとか、うん、近かってる音楽はヒップホップだったり、うん、ラップだったりとかでもしてもよくて、うん、だからそうい う, こうクロスカルチャーみたいな、うん、混じっていくもの、
面白いと思います、ね、だからなんていうんですか、そのクリームソーダにしてもいろんなとことコラボしてやったりとかしてるじゃないですかね、うんうんうん、バウンティーハンターだとか、あと、
ねうんうん、
あのアンダーカバーだ、アンダーカバーとかもコラボして、はいはいはい、なんか出したりとかするし、面白いなと思って、
ねえ、うん、そういう流れ、ね、
クロスカルチャーって面白いですね。
そうなんですよ、そういうとか、そういうクロスカルチャーみたいなものをね、
う
ん、富山でもなんかもっともっと
わーって
なったらいいなと思うし、
ね、
その
ぜひヤンゴさん、
いやいや、ま、僕より美恵子さんが、
いや私は
お店がやっぱりそこが美恵子さんのお店ね、起点にしてなんかいろんなこと
なんか楽しいことできればいいですね、うん、そういう若い人も、
はい、
もうちょっと年配の人たちも、
そうなんですよ、
含めて
ね、
うん
う
ん、
そういうことを思っておられるようなお店、そしてそういう方が集まるお店ということでね、つばめ食堂さんね、
はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いします、
お集まりいただければと思いますそしてね、忘年会シーズンでもございますから、はい、
ぜひ、はい、まだちょいちょい空きありますので、
はい、
うん、
あのツバメ
食堂いただければ
と言ってね、こう検索、スマホで検索してすぐ出てきます、
はい、
ね、
あとなんかインスタで、うん、ハッシュタグでツバメ食堂富山市花園町で見ていただいたらどんな店か、
う
ん、なんとなくわかると思うんで、
はい、本当にお忙しい中2週にわたりご出演いただきましてありがとうございます。
楽しい時間でした。
あ、本当、
はい、
嬉しいです。はい、先週と今週のゲストは富山市花園町で居酒屋ダイナーつばめ食堂を経営されておられますハンサムウーマン石川美恵子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで命未来学校公開講座のご案内です。来年1月28日日曜日朝10時から午後4時まで。射水市救急薬品市民交流プラザ1階ふれあいホールにて冬の特別企画を開催いたします。医師、栄養士、弁護士、行政書士と各種専門家によるミニ講座や相談会を行います。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。